一時がすごい賢者の花道、本日はこの方です。
瀬戸内寂聴さんです。どうも
どうぞよろしく。
ようこそ。
ようこそいらっしゃいました。
愛の伝道者なんて言われたことない。
すいません、勝手にね、もうなんかもう作っちゃいまして、
いや嬉しいです。
あ、そうですか、はい。ということで今日はあの、こう紫ですよね、はい、のあの召し物で、いつもこの紫はやっぱりこのパープルということで、
これはね、あの、やっぱりあの位によって、はい、あの着られる人と着られない人がいるんです。
あ、そうなんです
か。はい、で紫はちょっといいんです。
でしょう ね、 うね、高貴な、昔から高貴な色 で、 で、
ね、本当は金色って言ってね、あの着ちゃいけない色だ でしたけども、今はねいいんです。
あ、そうなんですか。
だから、あの宮中へお呼ばれするときなんかね、紫は遠慮してくださいって言われます。
あ、そうなんですか。
でも私はこれしか持ってませんって言って、それで通った、
通ったんですか、
通った。
なるほどね、色によって色が違うということですね。
今日は本当にリスナーの方もね、はい、ずっと楽しみに待っていましたのでね。
はい、
さて改めて、うん、瀬戸内寂聴さんのプロフィールをこう追っていきますと、作家デビューされたのは35歳の時。
そうかもしれませんね。
そこからずっとですよね。あの、パープルというペンネームの携帯小説は、本当は86歳。
そうです。今、満86歳ですから、はい、今年ですから、86歳。は
い、いや、ずっとこう書き続けて、はい、でも、携帯小説、小兄さんだって携帯書くの大変って、値を上げているのに。
携帯メールボタンなのに、もう嫌なのに、あの、一本指でやらなきゃいけないもん。
私もそうですよ。まだ一本指ですよ。
一本指で。いや、すごいですよね。
本当にね、びっくりしちゃうんですよ。ね、きっかけは何だったんですか、は
い、あのね、もう、何かね、86年も行きますとね、はい、何もびっくりしないしね、なんかね、何が起きてもね、あ、そうっていう感じなんですよ。
は
い、なんでね、ワクワクしないんです。だから生きてるってことはね、ワクワクドキドキしてか、してることが生きてるってことなんですよ。
ああ、そう。
だからもう何かね、つまらなくなってたの。もうすべてのことをやり尽くして。
はい、はいはいはい。
それで何かね、ワクワクしたいなと思ったら、それは秘密を持つことでしょ。だから本当はね、あの、秘密の恋なんかすると一番いいんですけどね、もう86の甘さんがね、見そかごともできない。
そうです。甘さんは恋しちゃいけないんですよ、ね。
いけない、いけない、いけない。あの、心でしてもいいけどね、実際しちゃいけないんですよ。でも実際にしないとつまんないじゃないですか、こういうね。
ワクワクしないからね。
で、携帯。
それでね、あの、なんか、心に秘密を持とうと思ったら、うん、もう私はもう全部もう何もかもさらけ出してるから何もないんですよ、はい、秘密が。それで、携帯小説を書けばね、これはね、誰もわからないと思ったの。
携帯ってやっぱり一対一な感じがありますよね。
それに、名前をほら、瀬戸内寂聴出さないもの。
出さないから。うん、なるほど。
だ出したらもうね、もうみんなどうしようバカだって言われるから。
いやいやいや。
それで、あのね、ペンネームをまず探したらね、大体思いつくペンネームはね、みんなもう使ってるんですよ。
ああ。
それでないんですよ。はいはい、それでもうね、あの、源氏物語千年記でもあるし、じゃあ紫式部で行きましょうって言って、それでパープルって。
パープルは、今までなかったんですね。面白いもんですね。
面白いですね。
これどうですか、他に今までずっと、もうその小説書いてこられて、この携帯小説と他の小説っていうのはやっぱり違いますか？
違います。それなぜね、携帯小説書こうかなと思ったかって言いますとね、私たちがもう一生懸命書いてもね、本ってそんな売れないですよね。はい、もう私は売れてる方ですけど ね、それでも何百万って売れるもんじゃない。うん、だから携帯小説がそれ売れてるっていうでしょ。
う
ん、もうけしからんと思います。
けしからん。けしからさんですよ。
それでね、じゃあね、でもね、売れてるんだから仕方がない。それじゃあどんなものが売れるのかと思ってですね、今、あの、売れてる携帯小説は全部買ってですね、自分でお金出して、これくらいあるんですよ。
ものすごいですよね。であそこだけまたピンクとか赤とかもうギラギラの色になってますよね。
それでね、それをね、片っ端から読んでたんです
よ。読まれたんですか？
読んだんです。で、つまらないのはもう1ページ読んだら分かりますからね。それでね、読んで残ったものがね、売れてるものが残ったの。
やっぱり売れてるものがいいと思われて。
そう。それでね、あ、これはね、やっぱり面白いから読まれるんだと分かったんです。その面白さがね、今の若い子にはこれが面白いんだって分かったんですよ。
なるほど。
それでね、こんなのすぐ書けるよと思ってやってみようと思って
この明日の虹ね、はい、あということでやっぱりある程度こうどうなんですかね、今までの携帯その小説と違ったタイプの境地というか、 そういったやっぱりストーリー展開にやっぱりなりますか。
いや、もう今受ける小説を書こうと思ってやったんですけどね。やっぱり86ですからね、ええ。だからどっか違って、だんだん違ってくるんですよ。ね、小説っていうものはね、最初に、こう人物を設定するでしょ、はい。その人物が動き出したら本当の小説になるんです。だから勝手に、ね、動き出すんですよ、彼らが。だからそれ仕方がない。私の手に負えないですよね。それ出来上がったらちょっと違ってきた。ちょっと違ってますね。
それがまた面白いんでしょうね。
とにかくワクワクすることっておっしゃいましたけれども、はい、実は今日はスタジオにここに
これちょっと瀬戸内寂聴さんがですね雑誌の表紙でもうバーンと出ているこの雑誌の名前がなんとザ・寂聴って書いてあるんですが
そうなんです、
はい瀬戸内寂聴さん責任編集でございますよ。
いやこれはね、
これどうしたんですかね。
いやこれはね、携帯小説が終わったでしょ、はい、それでまたワクワクしなくなったんですよ。あそれでねそこへですね、
語が深いじゃないですか。
そこへですねこの話が来たんですよ。それでね寂聴という雑誌を、ね、作るからね、一緒にやってくれとか、ね、そんな売れないよって言ってね、もう寂聴なんてねもう全部出してるからね、もうストリップしてますからね、そんな売れないよって言ったんですけどね、はい、もうね編集者は聞かないんですよね、はい、新井さんって、ね、編集の名人がいるんですけど、はい、でその人がねもうどうしても作るっていうからね、それで話聞いてるとだんだんワクワクしてきたんですよ。
ワクワクしてきて
これは隔月刊の雑誌ですよね、
記念すべき第1号、はい、来週15日月曜日発売です。見せていただいたんですが、寂聴さんの描かれた絵も、
はい、絵も描いて
ます。かわいい絵もね、先生になりました
よ
ね
個人の名前のついてる雑誌ってなかなかないですよね。
恥ずかしいですよね。
いや今でも雑誌が本当売れないっていう、ね、だからいう時代なんですが、
でも私がお金出すわけじゃないからね、うん、だからちゃんとね出版社ね角川かな、うん、でしょ、うん、
はい、
だから
来週15日月曜日発売、1600円で発売です。
これ損しないと思いますよ、
うん、ね。いやもうだからとにかくワクワクするものだったらもう何でもとにかくおやりになる寂聴さんなんですが、しかしこのやっぱり瀬戸内寂聴さんといいますといろんな方がね、その人生の悩みとか恋の悩みとか相談に来られてるというふうにね伺ってるんですが、どういう方がいらっしゃるんですか。京都ですよね今。い
や京都に今日がありますけれども、はい、私は20年以上東北の天台というところへ行きまして、はい、でそこを復興しましたお寺をね、はい、ですからそこでその始めたその青空説法が当たったんですね。それで一番多い時で1万5000人。それで少ない時で4000人ぐらい。で今平均まあ7、8000人毎回来るんですよね。だからその人たちにこう話してる。だそれはもう最初はお年寄りが多かったんですよ、はい。でも私は若い人に聞いてもらいたいから、だから日にちを土曜日とか日曜日にね、限定したんです。そうするとみんな来てくれるようになって。今はもう若い人からおじいさんからおばあさんがもうめちゃくちゃ、
はあ、もう男女問わず老若男女という、はい、男女問わず、はい、はあ、どういう相談がなんかこう傾向があるとか変わっこう相談の内容が変わってきたとかそういうのありますか。
なんかやっぱりね何にも悩みのない人はねそんな遠いところまでね、来ませんわね。だから、みんな何かあるんですね。何かあるから、それは一人が、手を挙げて言い出したら、みんな言いたくなる。うん、それで、まあ、大体そうですね。よくこんなことをね、何千人もの前で言うよというふうなね、亭主が浮気してしょうがないとかね、そんなのもあるんですよ。なんか、姑の悪口もあるしですね。でもね、この間ですね、中学2年間のね、男の子がね、前の方にいて、こう、手を挙げてですね、はい、で僕はね戦争に行きたくありませんって言うんですよね。でもこのまんまね大きくなってねもう戦争にね捉えるんじゃないかと思ってね心配ですってね、どうしたらいいでしょうってそういう相談があったんですよ。だからね、それはもうね、行きたくないっていうのが本当だからね、日本は行かなくていいね、その憲法があるんだからね、頑張ってね、あなたね、行かないようにね、みんなで手を組んでやりましょうって言ったんですけど、そしたらね、ニコニコして。
それもいろんな、多岐にわたる質問ということですよね。
はい。実は、今日はですね、この番組ストリームで、愛について、寂聴さんへの質問相談というメールを募集したところですね、はい、うん、ちょっと数えきれないほど
来ました。
なので今日はその一部になりますが、時間のある限りアドバイス、願いたいと思います。では早速です。
はい。
豊島区にお住まい27歳の女性カズサさんからいただきました。はい。 妻子ある男性、40代前半の男性と半年ばかりお付き合いをしています。別に私はその人と結婚したいと思っているわけではないし、彼もそうは思っていません。じゃあなぜ付き合っているの？と言われると、一緒にいて楽しいからだけなんです。お金をもらっているわけではなく、まあエッチは最高ですが、友達に話すと不倫なんて信じられないと呆れられます。不倫ってそんなにいけないことでしょうか。
私は何度もしましたからよくわかりますけどね。それね、いけないって言ったってね、そう好きになった相手がね、はい、たまたまその妻子がある場合ありますよね。それ仕方がないですよね。仕方がないけどね、はい、その奥さんと別れないでいつまでもそのね、若い20歳ぐらいのね、女の子と付き合う男はですね、それはもうね、良くないんですよ、大体。口でうまいこと言ってね、セックスが上手でもね、それはダメなの。だけどもね、ダメだって周りが言ったってダメなんですよね。その時はね、はい、もう夢中になったら、そんな人の言うこと聞きませんからね。だから、
まあこの上総さんそうでしょうね。うんうん、
だから、この人も好きなら続けてもいいと思いますけどね、いい結果は絶対出ません。いいけど、それか、もしですよ、相手が奥さんと別れて、一緒になるとするでしょう。はい、そうしますでしょう。それは、誰かを、苦しめてですね、誰かを不幸にしてですね、得た幸せなんてものはね、長続きしないと私は思います。
そう、この人は今はだから楽しいんだけれども、それがまあもちろん永遠続くわけじゃないですね。それをある程度こう、まあ分かってらっしゃる感じはするんですけどね。
そういう時ってね、分かっててもやめられないの。やったことある？不倫。
どうですか？松本さんまだ独身なんですよ。
あ、そうですか。独身だと不倫しますよ、この人。
あ、そうかそうか。松本、大丈夫ですか。松本さんは大丈夫ですか。私はね、残念ながらないですね。もう少し人生の深みに入ってい、きたいという感じがしますけどね。
一回ぐらいした方が、なんか良くなるかもしれない。
ですよね。
これですよね。すごいます。ですよねって。
だから、例えば、バツイチの方がちょっと影があってさ、なんかって言うじゃない。俺バツイチでもないし、結婚したのが遅かったんですよ。うん、まあ、それまで十分遊ばせてもらいましたんでね。
あ、それじゃいい
ね。あ、そうだ、ね、なんだよ。あ、そうなんですかね。だから
、奥さんが良かったのよ。
だから、そういう意味じゃね、今ここでね、というのもそうやけど、松本さんなんかどう、例えば、
そうですね、
好きだった男が妻子持ってたらどうします？
そうですね、そこで相当我慢しちゃうでしょうね。
どっちが我慢
して自分が我慢して、それこそワクワクすることには、飛び込まずに、もんもんと片思いしてるでしょうね。だから今、独身に至るっていう感じなんですけどね。ただなんか例えば結婚うまくできましたと、うちの両親なんかもまだ健在でおりますけども、仲がいいのか悪いのか、本当にこの夫婦はそれで連れ添って愛があるのかわからないですよ、見てて。
仲いいんじゃないの？だって。
いやー、きっといろんな状況もあったと思いますから。
それはわかんないけ
ど。どうも私は結婚には踏み切れないまま。
でもね、結婚生活とかね、夫婦生活とか、辛抱してね、みんな我慢してるんですよ、お互いね。そんなワクワクするなんて、頭2年ももう持てばいいよ。
2年ですか。
わかりました。
2年ですか。
ね、アメリカのね、なんかね、学者ね、4年って言ってるんですよ。
そうそう、フィッシャーでしょ。4年
半なんです
。2年ですか。あれ本は出た時、私も読みましたよ。独身だったですけど。そうなんだ。人類学的には一応そのような統計になってんだと思って。で、あれまたアメリカの場合に長いこと同棲している時間が、期間が長ければ長いほど、別れるのが早いっていう、出てましたよね。あれはどうなんですか？そうなんですか？
いや、日本もそうですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。だからそんなね、続かないの、人の心もね、世の中の情勢もね、だから、すべて移り変わるんですよ、パンタライトね、はい、移り変わるんですよ、仏教では無常と言います、移り変わる、だからそんなね、一つの愛がね、ずっと続くなんてことはありえない、あとはもう、恋愛じゃなくね、はい、友情とかね、はい、憎し愛だわね、もう、しまい、ヒューマニティだわね。
人類愛みたいなもんですかね。
それで一緒にいるんだと思います。
一夫一婦制というな、
続かないです。これは新しいんですよね。日本で一夫一婦制なんてなったっていうのはね。だから、千年前の源氏物語は一夫多妻ですよね。
そうですよね、あれはまあ。
男の人いいですよね、あれ。
でも、あれはみんなみんなじゃないんでしょ。
通い婚、貴族の世界ね。それから、今ね、今、21世紀はね、私、女の通い婚だと思いますよ。女がね、もう、ね、女が一夫。タタフでいいんじゃないかしらね。
それどうしてですかね。
それは男が力がなくなったから。だから女が経済力持ってるでしょ。車も持ってるでしょ。で、女が毎週違うとこ行ったっていいじゃないですか。
だから女性よりもやっぱり独身の女性よりも独身の男性の方が悲壮感がありますよね。
弱くなった。
あれはやっぱりどうなんですか。でも例えば収入とかいろんな面から見たら、うん、男の方がまだ統計的には上なんだけど、
でも実際、ね、その能力を見たらね、女の方がずっと上ですよ今。うん、だから、あの、卒業、学校出てね、それから就職するでしょ、はい、就職の成績順に取ったらね、上から5番全部女ですって。
そうみたいですね、うん。
だからそれじゃ困るからね、上から5番外してね、はい、その卒業の男から取るんですって。
いや、僕もあの、大学の仲間の聞くとみんな言いますね。うん、試験でやって、それだけやったら、女性が上が来ちゃうから、う
ん。だけどね、女性の叶わないところはね、女性はね、はい、あの、ちょっと賢いんですけどね、うん、視点がね、目がね、うん、そばまでしかないの。男はね、はい、やっぱり、ね、あの、ちょっとね、頭悪くて、遠くを見てるんです。だそれが違うのね。ほうほうほう。で、やっぱりね、人生はね、ここだけ見たって、足元だけ見たってしようがない。やっぱりちょっと遠くが見えないとダメ。それは男の方が優秀です、その点。
じゃあ、女性の場合、今ね、あの、この男性と、うん、まあ、その不倫という言い方はあれでしょうけどもね、まあ、あの、忍び恋をされてて。
みそかごと。
ちょっと遠くを見たら、うん、だいぶその恋愛の気持ちを変わってきますかね。
だから女さ、遠くは見られないから、だから今だけが良ければいいんですよ。
そうか。
だけど男は遠くを見るから、この女と今結婚してもね、どうせろくなことないと僕はしないんですよ。
なるほど。27歳の上総さん、そういうことだそうですね。
私もいっぱい受け取りましたよ。
これは、そうですよ。
はい。
これはいいこと聞いたな。あの、寂聴さんのところにいろいろ質問しに来られる方っていうのは、どうなんですか、いろいろそういう悩みをこう、打ち明けて、うん、やっぱりお話を聞いてもらうと、うん、やっぱり、
気が済むみたいな、そうらしいですよ。はい、だから、あの、例えば、天台で、その、何千人も来てるでしょ、はい、皆さんいらっしゃったとこを見るとね、暗い顔してるんですよね。はい、でも、私の話を聞いて、私の話、絶対面白いですからね、笑うのね、はい、ゲラゲラ笑ってね、はい、それで帰るときはね、もうみんな明るい顔になってます。だから、それだけでいいんじゃないかしら。だから、何か、誰かに聞いてもらうことがいいんですよ。
なるほど、
ね。聞いてもらうこと。だったら、あの、家庭では、夫の言うこと、妻は聞かないし、はい、妻の言うこと夫が聞かないしね、うん、子供の言うことも親は聞かない、だから会話がなくなってるから
ですよね、うん、もうね、うちなんかもう子供についての会話はものすごい盛り上がるんですよ、うんうんうん、他がねちょっとね、梨のつぶてみたいなところありますからね、うんうん、また言っちゃったよ。はい、じゃあ
聞いてもらいましたか今。
聞いてもらおうかなみたいな、
はい、埼玉市のラジオネームいちごドロップさんのメールです。恋愛には辛いことも多いと思います。様々な恋の修羅場を見てきたと思われる寂聴先生ですが、女の幸せとして最後は修羅場だと分かっていても、恋心に正直に生きた方がいいと思われますか？
思います。
あ、もう質問の
終わりでもね、一生ね、あの、無事にね、はい、傷もつかないで、その代わり誰も、あの、愛さないで、誰にも愛されないでね、そして長生きしたってつまんないじゃないですか。やっぱりワクワクしないとダメですよ。うん、恋をするってことはワクワクすることですからね、生きてる証拠ですからね。
そうですね。
だから、いくつになっても恋をした方がいいと思います。
でその恋は、うん、いわゆるこう報われない恋とか、
構わないじゃないですか。
その種類は関係ないんですか？
報いてくれないのは相手が鈍感なんだから、しょうがないじゃない。そういう人好きになるんだから。だから、必ずしもその、理想的な人ね、好きになるわけじゃないですよ。うん、人それぞれ好き好みがありますから。うん、だから自分の好きな人を好きになってですね、うん、相手が振り向いてくれなくても、うん、でも、それでも自分は好きだって感情をね、持ったってことはね、うん、やっぱり生きがいですよ。
好きだって思ったことがね、その気持ちですね。
うん、これやっぱ生物としてやっぱりだいぶ違ってきますよ。やっぱ生き生きしてきます。細胞がこうなんかワクワクしてきますもんね。
で夜眠るときにね、もう誰ものことも思い出さないで、ああ、くたべて寝るのとで、ね、ちょっと寝る瞬間ね、あの人今どうしてるかなとかね、何食べてるか、どこで飲んでるか、ちょっと思うと、それだけで違いますよ。
でも、あまり思い込むと切なくなって、虚しくなってきます
ね。だって恋はね、した瞬間にね、切なくなって苦しくなるんですよ。それでもした方がいいの。
した瞬間感にやっぱり切なくなるんですか、
う
ん、
それはそうでしょう。だって相手を全部把握してないじゃないですか。だから、
で完全にコントロールもできないですもんね、
う
ん、
そうで人間の愛っていうのはね、そこからちょっともう人間の愛っていうのはね、もう全部こう自分が全てを握りたい ていうことでしょ、それは無理なんですよね、だから苦しくなりますよね、自分の前にいるとか信じられるけど、じゃあ自分の前にいないとき何してるかわからないじゃないの、誰と会ってるかわからないよね、
そうですね、
だからそれを全部自分が知ろうとするから苦しいんですよ、それで嫉妬が起こるでしょ、だからそれは恋をした途端にね、苦しみが始まります、だから苦しみたくない人はそれは恋をしない方がいいけど、でも苦しんでもその苦しみは恋をしない、楽しみよりも深い、だから
本当にだからなんというかもうトータルに一緒になりたいって言ったら、まあ、誰かの小説じゃないけど、なんか一緒に死んじゃうみたいな、究極のパターンはね、そしたら悩みもなくなるわけでしょう、ね、
でも一緒にね死にましょうなんて言ってね、薬をお互い飲むでしょ、だけど相手は胃酸飲んでてこっちだけ本物飲んでますよ
リアリズムがあるな
この他にもたくさんメールがあるんですけれども、ここからはちょっと短い質問でたくさんいただいているので、寂聴さんには今恋人はいますか、
これ今いません、86歳の甘さんよ、
29歳男性からでした、
でも寂聴さんあれですよね、自分が好きになるのは勝手ですから、こうなんとなくこう象形
そんなの10人ぐらいいる、
ああそう、
私がこの間3人好きな人がいるって言ったらみんなにすっごいおかしいって言われたんですよ、寂聴さん10人ですか、
10人すごいですね、寂聴さん電車に乗られてちょっと向こう側にちょっと素敵な男性がいたら、もうそこで恋成立ですか、
そんなにならない、
そうですか、それも恋かなと思ったんだけど、
続いて違いますか、35歳の女性から、証券さんをはじめ年下の男友達が多いと聞きました、
だってあと86にもなったら年上って言ったらもう
まずいです、もう顔桶2本ぐらい足入っちゃった
教授のおじいさんよ、
それまずいですよ、みんな年下ですもんね、
みんな年下になっちゃう、
75の人でも年下ですよ
ザ・寂聴のこのお二人のネタでも写真いいですね、証券さんがまた可愛らしく見えちゃうの、
いい優しい顔になってる、
でもどうしたら仲良くできるんですかという質問だったんです、
誰と仲良く
する、年下の男性どうしたら仲良くなれるんですか、
向こうがね懐いてくるの、
懐いてくる
いるじゃないですから
私が手を出すわけじゃないの、向こうが懐いてくるの、それで毎日懐いてくるのは増えるの、
あ増えちゃうんですか、増えてるすごいですよね
それを拒否しないの、受け入れるの全部、
なるほど、
もう一人、
もう一方いきましょうか、
34歳の女性、人を愛するためにはこれをしたら迷惑だろうなとか、これやったら喜んでくれるだろうなといろいろ考える想像力が大切だと思うんですが、どうでしょうか、
もちろんですよ、想像力がない人かね恋愛したってもうそれすぐダメになりますよね、だから相手が今何を欲してるかってことを想像するのがね、想像力イコール思いやりイコール愛です、
それ思わなくなったら意味ない、
もうそれはもう愛じゃない、
なんか尽くしすぎて嫌われちゃうとかよく言う
人いるのよ、もうあんまねベタベタ尽くす人がいますよ、で、男より女ね、女がもうねもうベタベタする、
今男も大変ですよ、
そう、
なんか、だから、ともこだだめたら、なんでもいい、俺、仕事何、今日休んじゃうみたいな、そういうバカ男も結構若いのにいますよね、
尽くしすぎちゃダメ、ね、
尽くしすぎちゃうと、やっぱり愛が冷めやすいですか、
ね、もうだってうんざりするじゃないのそれは想像力がないんですよ、尽くす人、尽くす人、これ以上ね、ベタベタしたら相手は嫌うんじゃないかなって、
それそこまでね、
それは想像力がないの、
なるほど、
だから想像力を養うにはね、やっぱり本を読まなきゃいけないね、いい映画を見なきゃいけない、まず私の本を読めって言っといて、
わかりました、
まず寂聴から
、
まあ、他にもいくらでも文庫本出てますから、
たくさんありますので、ぜひ本を読みましょう、想像力とても大事です、
そうです、
今日はですね、もっとお話を伺いたいなと思う方も多いと思うんですが、瀬戸内寂聴さんが現代の若者と語るため、なんと赤坂ブリッツに登場です、オーディエンスとの質疑応答、スペシャルゲストのトークも予定されています、新しい10代のための瀬戸内寂聴説法ライブ、未来への贈り物、来年のもう1月の9日金曜日18時30分スタート、午後6時30分スタートです、チケット今週の土曜日から明日から発売になります、お問い合わせは TBS ラジオイベントダイヤル 03-5570-5151 5570-5151 まで お願いします。
その時切符買って私がその時死んでたらどうなるの？
何と考えないでください。今関係者ドキッとしました。おおどうするどうする考えもしないでください。もう
はい、楽しみに伺いたいと思います。
この辺のお茶目なところがやっぱりね年下の男の子がね来るはずでございます、はい。ということでスペシャルウィーク最終日、賢者の花道、本日のゲストは人生の賢者作家瀬戸内寂聴さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。